高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今日はとうとう私がこのインターネットラジオを始めて500週目ということになります。記念すべき週ということです。裁判員の問題や交通問題、私が一番関心を持っている分野のテーマで、その時々の最もホットなテーマを取り上げてお話をするということをやってきました。1年50数週というそのスケジュールをずっと、こなしてきて8年目ぐらいになりますかね。長い間皆さんにお話をしてまいりました。お話をすることで勉強になったことが私自身にも随分ありまして、その点は感謝ということです。今後ともよろしくお願いをいたします。さて、先週は最高裁が認知症の患者さんが列車事故の原因を作ったというそのことで責任を問われた、そのことでの最高裁の判決が出て、この話をいたしました。で、3月の1日にこの事件の最高裁判決が出たことで大変広く報道されて、皆さんの中でも話題になったり、いろいろお考えになられるきっかけになったことではないかと思ってます。91歳になる認知症の男性が徘徊をしていて列車にはねられた。で、家族が監督義務を怠ったということを言われて、JR 東海がこの男性の奥さん、93歳になるんですが、この93歳になる奥さんと今65歳になる息子さんに損害賠償を求めていた。で、一審ではその奥さんも長男も責任があるとされた。当時奥さん85歳、息子さん57歳だったようですが、その両者に責任があるという一審判決があり、二審では息子さんの責任はないことになって奥さんの責任だけはあると、こういうことになった。奥さん自身が要介護1の状態ということで、いわばそのそれこそ一家そのものが大変な状況にあると、こういう中での列車事故だった。で、最高裁のこの1日の判決は最高裁の第三小法廷というところで、言い渡されたですね。最高裁の小法廷というのは3つありまして、その第三小法廷で裁判長は家族が監督義務者に当たるかどうかという判断をする際には監督が可能であること、そして監督が容易な立場にいたかというようなことなど総合的に考慮して、義務があるという場合、ないという場合分かれる。で、本件の場合には妻と長男は監督義務者ではなかったという判断になって、一二審の判断を破棄して、JR 東海の賠償請求を認めないという結論を出した。家族の側にとってみれば逆転の勝訴ということになる、そういう判決でした。介護を担う家族の負担が少し軽くなる、ほっとする、そういうような報道がなされました。この事件の場合でいうと JR 東海という、それこそ国立会社のようなそういう会社が、家族中が介護などで苦しんでいる状況にある、その一家の主人が徘徊中に起こした事故でさらに賠償請求をされる、 それは酷ではないかという一般的な受け止め方があり、大方は好感も持って受け止めたといいますかね、まあ、良かったんではないかという理解が新聞紙面などを見る限り多いように思います。しかしいろいろ考えてみると、考え始めると難しい問題があるということも指摘をされていますね。例えばこれは総合的に判断して監督義務がある、配偶者や長男だからといって当然に監督義務があるわけではないということは、しかし監督義務がある場合はあるということでもあるわけですね。それは同居しているかどうかとか、財産の管理に関与しているかどうかとか、そういうような要素を判断するという、総合的に判断するというんですが、そうするとつまり監督義務がある場合も出てくる。一般的に認知症の事故について家族に責任がないことになったというわけではないのですね。で、監督が容易かどうか、可能かどうか、そういうその認知症の患者さんとの距離感を考えて、距離の近い人には責任があるという議論になっているというところに着目をしますと、もう認知症の患者のすぐそばで日々苦労しながら介護している人だと、こういう事故が起きた時には責任を負いますよということになる、そういう傾向が出てきそうですね、この判決だと。20年間別居して生活を共にしていなかったから長男は監督義務者に当たらないということになると、近いところにいてずっと介護していたという人は今度は責任がある方向に判断されそうです。なかなか難しい問題で、この事件の場合には加害者と言われている監督義務者の立場と、それから被害を受けたというこの JR 東海という大資本との関係を見てしまいますから、つい見てしまいますから、まあ、よかったという議論になるけれども、ケースはいろいろありますから、今度また被害者の立場から見ても難しい問題が出てくることは、それは避けられないですね。認知症の患者さんが自転車を運転してしまった、その結果とんでもない走り方をして誰かがそこでぶつかって、頭を地面に打って打ちどころが悪くて亡くなってしまったというようなことになると、さあどうなるだろうというようなことを、まあ考えてみていただければ思いますが、なかなかこの認知症の事故に関する責任をこうきれいに裁ききるというんでしょうか、することはそう簡単ではない、民法の規定というのはその本人が責任を取り切れる、責任能力がない状況の場合には監督義務者が責任を負うという規定を持っていまして、その規定の読み取り方の問題になるわけですけれども、責任を取る者が誰もいないということになる理屈は、それはなかなか通しにくいと言いますか、受け止めにくいものがあるだろうと思います。メディアは保険だっていうような議論を盛んに言ってますけれど、保険というものもどういう時に機能するか、どういう条件下で機能するかということをしっかり決めないといけないという問題があり、その保険という危険分散をすればというところにすっと議論がいくというのも理屈抜きになる恐れもあって、そこもよくよく考えなければいけない要素があるように思います。介護を一生懸命やっておられる方、あるいはそういう運動を進めているさまざまな市民の関わりの中では、この認知症事故の受け止められ方は好感を持たれていましたが、超高齢化社会の中で認知症の患者の数も非常に増えてくるというところを どう社会的にカバーしていくのか、そういう高齢社会、高齢化社会の不祥事発生の責任関係といいますか、そこをどうするかというかなり根本的な問題がここにはあるような気がしますね。一体誰が介護するのか、誰がこういう損害賠償というような局面がになってしまった時に責任を取るのかということです。最高裁の今回の事件はその問題をにメスを入れて考える社会的責任の議論にどうこう踏み込んでいくかという、そこに入っていかないと、みんながいろいろ気をつけよう、みんなで考えようって言っただけでまたこの議論が消えていくという、そういうことになりかねないように私は感じます。皆さんどのようにお感じでしょうか。今日はここまでにしましょう。